レア感謝します。この間引っ越してきたんですけど、その時ちょっと腰を痛めまして、でもなんか今の賛美で癒されたんですよね。本当に感謝します。アレレア、はい、今日はショートメッセージということで、ちょっと準備にあたって高先生に確認した時にですね、ショートコントじゃなくてショートメッセージだよって言われたんですけど、ちょっとむしろこの、このキャラでやるショートコント、ちょっと皆さんも興味あるんじゃないかと思うんですが、私としてもぜひ御言葉でやっていきたいなと思ってます。はい、もうすぐ4月ですね、新しい季節に突入していきます。で、私も先日聖書学校を卒業したんですけれども、昨年から進路についていろいろ考えました。で、今日は進路とか、自分が何かを考えて決断するということについて、御言葉から思い巡らしたことを皆さんと少しお分かちしていきたいなと思います。はい。で、今日見ていきたいのは、イエス様の弟子の一人、ペテロの歩みです。早速御言葉を開いていきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の1章40節から42節、ヨハネの福音書1章の40節から42節、共に開いていきましょう。短いので皆さんと一斉に、一緒に声に出して読んでいきたいと思います。せーの。ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。アメン。これは、ペテロがアンデレという兄弟によってイエス様のもとに連れてこられた、という場面です。でペテロが、イエス様に出会うと、イエス様はなんと、ペテロに向かってあなたをケパと、呼ぶことにします。あなたは今シモンと呼ばれているけどケパと呼びますとおっしゃるんですね。ややこしいですけれども、私たちが慣れ親しんで呼んでいるペテロの名前はもともとはシモンという名前でした。でそれがイエス様によってアラム語ではケパ、ギリシャ語ではペテロという名前になりました。どちらも岩という意味を持っています。初対面で違う名前で呼びますっていう宣言、かなり衝撃的ですよね。どうでしょうか。初めて会って急にあなたはミキです、あなたを鳥と呼びますみたいな、鳥だったら可愛いのでちょっと私はいいかなと思うんですけど、でもペテロさんは岩だったんですよね。で、これはイエス様だからこそちゃんと意味のある宣言になったわけなんですけれども、これがイエス様とペテロの初めての出会いでした。初めての出会いと聞くと、イエス様があなたを人間を取る漁師にしようというその箇所、その場面が、真っ先に思い浮かぶことも多いんじゃないかと思うんですけれども、初めての出会いは実はここだったんですね。ところで、皆さんはユリシーズという詩をご存知でしょうか。これはアルフレッド・テニスンというイギリスの詩人が書いた詩なんですけれども、私が高校生の時に教科書に載っていて、国語ので、その時に、そうだなって読んだ時にすごい納得したんですよね。それですごい長い間私に結構インパクトを残した、詩だったんですけれども、このユリシーズというのは、ある年老いた王様がそれまで この安定の生活を、手放して離れて未知の世界に旅立っていくっていうストーリーの詩です。でこれが有名な理由が、ある有名な言葉があるからなんですね。スクリーンに出ると思いますが、それは翻訳するとこういう一節になります。私は私が出会ったすべての一部である。もちろん、こちらはですね、私という存在は出会ってきたすべてのものによって形作られている、出会ってきたすべてのものによって私はできている、そのことを王様がその旅の中で悟って、言う、それがこの言葉なんですね。 で、まあ、このアルフレッド・テニスンという詩人は、まあ、人との出会いとか何かの出来事によって人は影響されてその人格が作られていくよということを言っています。で確かに、まあ、幼少期とかに経験したことだとか、まあ、親やその友人との関わりとか、あとはまあ学校だとか教会で先生に教わったこと、まあ、そういった人や出来事、そういった影響によって人は作られて、その人が話すことか行動すること、そしてもっと言えば将来やりたいこととかも形作られることが多いですよね。私がこの北海道に来る前ですね、実はタイに2年行こうかなと迷っていたことがありました。青年海外協力隊という、まあ、海外ボランティアに応募していたんですけれども、でそれは中学の時に3年間親の仕事で、アフリカのケニアという国に実は住んで、いたんですね。で自分の中でどこかこう途上国の、まあ、貧しい人への思いが、まあ、昔からずっとあった、まあ、そのことが影響していました。でそういった、まあ、国際協力というか、まあ、途上国支援の道に進んでいくんだろうか、でそれは今なんだろうか、そういうふうに思っていたその夏に、リバーワーシップスクールの賛美集会でここに来ました。で賛美していた時にキリストの体という言葉がはっきり語られて、その時初めて自分の人生にもう全く、ない選択肢だった聖小学校というのが、頭に浮かびました。本当にその時まで1ミリも浮かんだことはなかったんですね。確かに過去の出会い環境は私たちに影響を与えます。でもそれは私たちの本質ではありません。私たちの本質、それはキリストのうちにあるというものです。この御言葉を共にお読みしたいと思います。第2コリント5章の17節。第2コリントの5章17節共にお読みしましょう。せーの。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。私たちが誰に結びついているのか、それが私たちを決めていきます。なのでキリストのうちにある、それがとっても重要なんですね。ペテロさん、ペテロの話に戻りますが、ペテロはイエス様の言葉によって何度もその歩みを新しくされました。一番最初は先ほど読んだあなたをケパ、岩と呼ぼう、これがイエス様との最初の出会いとなり、ペテロが全く新しい人生を歩むものとして作り変えますという宣言になりました。次にイエス様はペテロに人を取る漁師にしようと言われました。これはペテロがイエス様についていくそのきっかけになる言葉でした。そして最後にあなたを私の羊を飼う牧者にしようと言われました。これは十字架にかかるイエス様をその目前でペテロが知らないと3度否んでしまう、その大きな失敗をした後にペテロにイエス様が語りかけた言葉です。そして実際ペテロはそのように歩むものに変えられていきました。ペテロはイエス様に出会ってから何度も何度もその言葉によって新しく変えられました。どの場面でも、ペテロのそれまでの歩みというのはある意味あまり、関係ないんですよね。もちろん私たちの、過去の出会い、環境、また受けた影響、それらは無意味ではありません。神様はそれらをすべて神様の栄光のために、また神様を愛する誰かのために良いものを用いて、また悪いものは益と変えてくださる、そう思います。決して過去のものは無意味ではないと思います。でも私たちの本質はそれらではなく、またそのテニスンが先ほど言っていた 私たちが過去に出会ってきた全ての出会いが私たちでもなく、私たちの本質はキリストにある、キリストのうちにあるというものです。私たちはキリストにつながったもの、またキリストに結びついたもの、それが私たちです。この中には、進路が、決まった方もいれば、就活などで、迷っていたり探っておられる方、また職場や学校とかそういった進路という言い方ではないかもしれないけれども、これからの人生の歩みを考えておられる方、もしくは、もうすでにこのように進んでいこうと決めていらっしゃる方、いろんな状況の方がいらっしゃるのではないかと思います。お一人お一人に神様のご計画が用意されています。そしてそれを達成させるのは神様ご自身です。私たちの忠実さや、また情熱、また私たちが人生をどう管理していくのか、それも本当に大事なんですけれども、神様のお言葉とまた導きがなければ私たちは方向性を決めることもできません。計画を知っておられるのは計画を作った方だけだからです。ですから私たちはいつも神様の中に私たちの存在意義を見出すものでありたいと思います。また私たちは神様の中で意思決定する、そのようなものでありたいと思います。そうすると私たちのやることなすことすべて変わってくると思うんですよね。何か選択を迷った時に、義務だからこれをしようとか、これは聖書的にセーフだからとかアウトだからとか、そういう話ではなくなっていくと思うんですね。すべてイエス様の中に答えを見つけていく、それは正しい正しくない、そういう基準以上に神様に近づいて、また結びついて、まず神様を知ること、そしてその親しい関係からそのご計画の中を歩む、そういうことだと思うんですね。過去の出会いや出来事、それは私たちの大事な一部です。でもそれ以上に私たちの本質はキリストのうちにあるものです。イエス様から離れれば私たちは目的を失い、この方に結びつかなければ私たちの人生は方向性を失います。私たちはしっかりイエス様を知り、またイエス様につながり続けていきたいと思います。またその親しい関係から、その関係性の中で決断するもので、居続けたいと思います。最後に一言お祈りしてメッセージを終わりたいと思います。天の父なる神様、この機会本当に感謝します。主、本当にあなたが私たち一人一人に、あなたのご計画を用意しておられます。主、どうか私たちがいつもあなたに結びついてあなたを知ることができますように、またその時に本当にあなたが語ってくださって、あなたとの親しい関係の中で全てのことを決断していく、そのように歩んでいくことができるように、どうぞ私たちに近づいてください。このお祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。
お願いします。本当に何よりも大切な、ことを語ってくださったなと思います。私たちは本当にイエス様に、と出会ってイエス様につながる、イエス様のうちにある私たちであることをですね、本当に一緒に感謝していきたいと思います。今日のメッセージはですね、すごいですよ。今日は牧師こんなにいるのに一人も立たないというすごいですね。カナンのこの層の厚さ感じますけどね。この3月にですね、今まで本当に長く勤務してきたその仕事を辞めてですね、本当に次の人生イエス様に捧げていく、宣教のために仕えていくということでですね、献身し、医療を通してですね、宣教をしていくということをですね、今考えている辰巳にですね、メッセージしてもらいたいと思います。じゃあ拍手。
はい、感謝します。新しいシーズンにですね、向かうこの時期にですね、本当にイエス様につながっていくというですね、メッセージ受け取ることができたこと、本当に感謝したいと思います。さらにですね、神様の言葉にですね、耳を傾けていきたいと思いますけれども、私たち夫婦もですね、 いよいよ今紹介あったようにですね、新しいシーズンに向かうわけですけれども、つい先日ですね、2人とも無事に最後の仕事を終えることができました。本当にですね、主がこれまで守ってくださって、導いてくださったことですね、本当に改めて本当に神様に感謝したいと思います。私はですね、25年間市立札幌病院の方で働かせていただきました。今回この準備のですね、メッセージを準備する中でですね、仕事を通して神様が教えてくださったこと、またその恵みをですね、今一度思い出してですね、整理する機会となったことを本当に感謝したいと思います。はじめに少しそのことをですね、お話しさせていただきながらですね、進めていければなと思っております。スライドお願いします。はい、これがですね、私たちが働いていた、市立札幌病院という病院なんですけれども、ここの救命救急センターというところで私は23年間ですね、働いておりました。で、ここで救急集中治療を、専門とするですね、認定看護師というですね、資格を持って働いていたんですけれども、この認定看護師という資格だけではなくて、特定行為というですね、専門の研修も受けて、その資格を持って働いておりました。この特定行為って何かというと、医師の働き方改革をですね、背景にですね、医師がやってきたような仕事を看護師にも移行していこうねというようなものになります。スライドお願いします。例えばですね、こういうふうに体には動脈があるんですけども、こういった動脈からですね、採血をしたりですとか、この動脈にカテーテルを入れたりですとか、この人工呼吸器なんですけども、患者さんの呼吸状態に合わせてですね、呼吸器を設定したりですとか、この点滴ですね、これツックの点滴すいません、使わせてもらいました。はい、点滴を調整したりですとかね、この他にもですね、全部で15の行為があるんですけども、そんなことを学んでやってきました。中でもですね、ピックっていうですね、点滴用のカテーテルがあるんですけども、それを留置するということが大きな仕事になっておりました。スライドお願いします。これがですね、ピックの説明の図なんですけど、この図のようにですね、この腕の血管からですね、心臓の近くまで、カテーテルを進めて留置するというものになりますけれども、通常の点滴では投与できないような抗がん剤だったり、栄養剤だったりですね、点滴がもともと取れないような方々にもこういったものを入れるんですけども、これ実際にちょっとこの前に取ってもらったりやっているところの図なんですけど、こうやってですね、腕の血管って見えないのでエコーを使ってやるんですけど、これエコーの画像ですね。エコーで見るとですね、これ神経なんですよね。でこれが動脈で、これが静脈、これがこんなこといいですか？もっと聞きたい。ありがとうございます。はい、もうこの辺にしておきます。こうやってやるんですけど、この処置室のですね、すぐそばでひーちゃんが働いていて、受付でね、働いているんですけど、いつもですね、ひーちゃんはですね、私のことをですね、辰兄がちゃんと仕事するようにってね、祈ってくれてたんじゃないかなと思っております。当初はですね、こういった仕事もですね、救急で通常の仕事をしながらですね、夜勤前とか夜勤が終わった後にもですね、残って、こういったことをやっていました。そういった実績が積み重なって、院内中からですね、そういったニーズが増えて依頼が来るようになったんですけども、そういったですね、どんどんこう実績が積み重なってですね、札幌市の市議会でもこれを専門に行う、看護師の枠っていうのがですね、認められまして、私のこの最後の2年間というのは、その専門特定行為を行う専門の看護師として、市立病院の初めてのものでしたけれども、働かせていただきました。これって本当にこの人員が減らされる方向の中で枠が増えるっていうのは本当にすごいことで、もちろん私がすごいんじゃなくてイエス様がすごいんですけど、本当に誰もこんなこと思いつかなかったし、本当にこの、前例はなかったですしですね、本当にそのような中でこうして毎週ですね、礼拝にも来ることができて、その恵みの中でですね、改めて自分も主に献身するという思いが与えられましたので、本当に神様の恵みだったなということを思っております。もちろんここでもですね、たくさんのことを学んだんですけれども、私がこの25年間ですね、仕事を通して学んだ大きなことの一つですね、それは目標管理ということになります。どこの会社でも、また組織でも目標管理というのをですね、行っているかなと思うんですけれども、看護師の目標管理というのはですね、どこの病院もそうかどうかは分からないんですが、結構ですね、しっかりと管理されておりまして、きっちりやってるんじゃないかなと思います。スライドお願いします。はい、ここに書いている通りですね、私立病院の職員数って1156人だそうなんですけど、 その中のですね、この看護部に所属している人間というのは758人いるんですよ。これ3分の2ですね、職員の3分の2が看護師なんですよね。今の政権と同じ割合なんですよね、まあ、本当憲法改正の発議できるぐらいですね、まあ、数多いんですよ、はい。まあ、数が多いということは本当にこう組織としてもですね、良くも悪くもですけど体制がしっかりしていて、まあ、目標管理もしっかりしていますということになります。スライドお願いします。これはですね、まあ、看護部の目標管理の図を示したことなんですけども、まあ、大きなところとしてまずこの病院の理念方針というのがあります。そしてその下に看護部の目標、さらにその下に部署の目標があって、グループの目標があって、そのさらに下にですね、個人目標、個人の目標というのが書いてあります。これは何を意味しているのかといいますと、まあ、個人がですね、勝手に今年は何をしたい、あれをしたい、これをしたいということじゃなくて、まあ、個人もそしてグループも部署もですね、すべてがこの病院の理念方針に向かってくださいねということをまあ示しています。まあ、私がこの25年ですね、働かせてもらって学んだことの一つですね、それは組織の目的を達成するためには組織の目的に向かって個人の目標が立てられなければならないということです。そして、まあ、この目標管理の時に学ぶことがですね、目的と目標の違いなんですけれども、まあ、これは私自身がまあいつも意識していて、まあ、ことあるごとに話することがありますので、まあ、聞いた方もおられるかもしれないんですけども、再度お願いします。目的はですね、最終的に成し遂げたい理想の姿、あるべき姿、最終到達点になります。目標はこの目的を達成するためのですね、通過点や指標、クリアすべきなステップになります。この漢字が示す通りですね、目的というのは的です。目標はしるべですよね、道しるべです。途中経過を表しています。まあ、この目的と目標の違いというのは、まあ、例えてですね、具体的に見た方がまあ分かりやすいかなと思いますので、ちょっとこうネットの方でいろいろ調べてみたんですけども、まあ、ちょうど分かりやすいかなと思うものがあったので、スライドお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、とあるバンドがダイエットするという企画のやつなんですけれども、例えばこのダイエットですよね、ダイエット自体の目的というのは、まあ、人それぞれだと思うんですけれども、まあ、このバンドの場合ですね、健康を考えて、健康ですね、でバンドが長く走り続けるため、そのためにこの企画をやったということです。この健康とですね、バンドが長く走り続ける、これが目的なんですよね。でそして具体的には何をしたかというと、2ヶ月弱で、まあ、メンバー、まさちゃんって言っちゃいましたけど含めてですね、5人合わせて体重20キロ落とすというですね、まあ、ことをやったりなんですけども、その体重を落とすっていうことが目標になります。で、まあ、ここでですね、気をつけなくてはならないのが、私たちはこの目的を見失って目標を追いやすい性質を持っているということです。もう健康のため、バンドが長く走り続けるためっていうのが目的だったのに、まあ、例えばですよ、実際にあったことか分かんないんですけど、例えばもうそのですね、目的を見失って20キロ体重を落とすというですね、その目標だけをですね、目指してなんとかそれをクリアするためにですね、もう頑張って頑張って走って走って走ってですね、膝を壊してしまったりですとか、はい、まあ、目標をクリアした瞬間にですね、もうささみは食べませんラーメン、ね、肉食べまくって、まあ、リバウンドしてしまったりですとか、まあ、これはですね、はっきり言いますけど、目標だけを追ってしまって目的を見失っているということになります。まあ、とあるバンドの話ですよ、あったかどうか分かんないですまあこれって客観的に見るとですね、まあ、簡単に言えるんですけれども、実際に自分が目標を目指している時というのは、まあ、簡単に目的を見失いがちだということをですね、まあ、私たちは認識しなければなりません。また目的がですね、初めから分かんない状態で目標を立てがちということもあります。しかしいずれもですね、これでは目的は達成できません。なので、まあ、私が働いている時もですね、いつも何かに取り組む時には、まあ、何のためにそれをやるのか、目的をですね、意識するように心がけておりました スライドお願いします。もう一度この図に戻りますけれども、そしてこの病院また組織に所属している場合、個人の目標を考えるときにその組織の目的を見失わない、そのことがとても重要になります。自分が進む方向はその組織の目的に向かっているのかですね、常に考えることが重要だということです。これは神の国を構成する私たちクリスチャン、そして教会としてもですね、同じことが言えるのではないかなと思っています。新年度に向かうこの時期ですね、来年度の皆さんの目標は何でしょうか。それはどのような目的に向かっているものでしょうか。そもそも私たちの人生の目的は何でしょうか。少し前の伝道礼拝のメッセージでもですね、アンパンマンのマーチの歌詞からですね、何のために生まれて何をしていけるのかとですね、私たち人間には神によって創造され、そして作られた目的がある、そんなメッセージがありましたけれども、スライドお願いします。このですね、何のため、これが目的です。そして何をして生きるのか、これが目標になりますすいませんこのですね、目的を明確にしないと、そもそもですね、この目標は立てられないんです。なのでまずは私たちは何のために生まれたのか、この目的についてですね、もう少し見てみたいと思います。何のために創造され生まれ、また存在しているのか、聖書にはですね、明確にその答えが書かれています。スライドお願いします。ヘブル人への手紙12章の10節です。皆さんで、短いところですので一緒にお読みしたいと思うんですけども、ヘブル人への手紙2章の10節です。せーの。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。アメンです。万物の存在の目的であり、また原因でもある神、私たちの作られた目的、生きている目的、存在している目的、それは神ご自身であるということです。もっと言うとですね、私たちのために神様が存在しているんじゃなくて、神様のため、神様の目的のために私たちが存在しているということです。ですから私たちは自分の人生の目的を考えるときに、神ご自身の目的を捉えなければ自分の人生の目的を知ることができないんです。では神の目的は何か、具体的に見ていくんですけれども、その前にですね、この目的にはですね、その前提となる願いというのがあります。そのことをちょっと説明したいと思うんですけども、スライドお願いします。ちょっとちっちゃくて見にくいんですけど、これはですね、看護の研修の要項なんですけど、ここにですね、目的があって目標があります。そしてその上にこの願いというのがあります。こうした研修の企画を考えるときはですね、まずはじめにそもそも受講生にどうなってほしいのか、そんなですね、願いを考えます。この研修ではですね、気づける、そんな看護師になってほしいというですね、願いがまずあって、そこから目的、目標を設定していきます。いいでしょうか。目的にはですね、その前提となる願いがあるということです。では神様の願いは何でしょうか。スライドお願いします。マタイの6章の9節です。主の祈りの箇所です。ここを見ると、皆が聖なるものとされますようにとあります。新共同訳はですね、前の新改訳では皆が崇められますようにとありますけれども、言語ではハギア像ですね、性別する、聖化する、神聖なものとするという意味がありますから、2017年度版の方がより言語に近いのかなと思いますけれども、いずれにしてもですね、皆が聖なるものとして崇められますようにと、そういった意味があります。これはイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださったものですけれども、この祈りなさいというのはですね、言語で見るとプロセイホーマイ、願いを捧げる、嘆願するという意味があります。皆が聖なるものとされますように、崇められますようにとですね、嘆願しなさいとイエス様は私たちに言われているということです。それはこれこそが神様の願いだからではないでしょうか。 だからこそ私たちに祈りの始めにこれを願え、祈れと教えてくださっていると私は受け取っています。神様の願いは皆が聖なるものとされることです。そしてこの神様の願い、御心が天で行われているようにこの地でもなりますようにと続いてきますけれども、つまりですね、全地に神様の聖なる皆が知れ渡って、すべての部族民族言語の人々から皆が聖なるものとして崇められますようにと受け取ることができます。そして神様が願い目指す先というのは、すべての国民部族民族言語から崇められる天の御国、これが神様が目指す最終到達点になります。私たちの存在の目的が神であるならば、私たちはこの神の目的をですね、共に目指すものでなければならないことを受け取りたいと思います。そして神様の目的達成を目指すこと、これこそですね、私たちの存在目的であるということを受け取りたいと思います。あまりにもですね、ちょっと話が大きすぎて、自分の人生の目標とどうやって結びつけてよいのかなとですね、ピンとこないかなという方もおられるかと思いますけれども、そもそもですね、この目的というのは抽象的なものになりますので、ここから具体的な行動レベルの目標を立てていきますので、まだこの時点では漠然としていても大丈夫です。ではですね、目標なんですけど、この目標を考えるのに大切になります、なるのが現在地を知るということです。スライドお願いします。はい、例えばですけど、この飛行機で考えると、目的地が分かっていても現在地が分からなければどこに向かっているのか分かりません。目的地を知り、そして現在地が分かるからこそ、そこに向かうための最善の方法が導き出せます。もしかするとそれは最短距離が最善ではないかもしれませんし、ないかもしれません。目的地を知り、現在地を知ることが、そこにたどり着く最善の方法を導き出す第一歩ということになります。スライドお願いします。そしてですね、この目的と現在地、この目標と現在地、この差がギャップ問題と言われるものになります。このギャップを埋めるためにやることが課題です。この図にですね、神様の目的を入れてみます。スライドお願いします。こっちがゴールですね。黙示録にはすべての民族が共に礼拝する光景、そして千年王国新天新地が描かれています。そこにたどり着くためにたどらなければならないのが、異邦人の完成、イスラエルの救い、花嫁の成熟、そしてキリストの再臨です。天地創造、ここから始まってイエス様は私たちを救うためにこの地に来てくださいました。私たちは救われました。天の御国に行けます。礼拝するものとされました。本当にハレルヤで感謝のことなんですけれども、しかしそれで終わりではありません。それでゴールではないんです。救われて天国に行けます。忠実に十一献金をして御言葉に生きるなら自分の人生は祝福される、素晴らしいことです。でも神様のゴールってそこじゃないんです。もちろん私たち一人一人の人生を祝福してくださいますし、本当にそれは感謝なことなんですけれども、でもですね、神様のゴールは私たち一人一人の人生の祝福だけではありません。私たちの祝福は約束されているものですので、ある意味ですね、当たり前と言いますか、もう十分祝福は受けているんです。すでに受けているんですよ。でもそれは私たちが受けて終わりということではなくて、私たちの祝福を通して地のすべての部族が祝福されるためだということを忘れてはなりません。主がアブラハムを祝福されましたけれども、同時に創世記のこの12章にはですね、あなたは祝福となりなさい、地のすべての部族はあなたによって祝福されると書いてあります。アブラハムの子孫である私たちが祝福されているのは、そこから祝福が流れていくためであるということを忘れてはならないと思います。神様のゴールは全地に神様の皆が、聖なる皆が知れ渡って、すべての国民部族民族言語が神様を崇めることです。今の礼拝はですね、あくまでも天の御国の前味と思っています。ですからこの地に御国が来るように働く必要があります。 神様が目指す地をですね、共に目指すものとして、私たちが日々、毎日の生活の中で、具体的に何をするのか、自分の現在地を知り、目標を立てて歩んでいく必要があるのではないかと思います。さて、ここまでですね、こう話を聞いて、皆さんどのように感じられたでしょうか。なるほどと思われる方もいると思いますし、頭ではわかるけど自分の日常に適応するのは、まあ、やはり難しいですとか、いろいろな受け止め方があるんじゃないかなと思っています。私自身はですね、このメッセージを準備する中で思ったことはですね、これは自分にはハードルが高いなということでした。自分にはできない、その資格もないということでした。神様が目指す目的地を共に目指したい、そのために人生を捧げていきたい、そう思っていますけれども、本当に自分にそれができるのかなと。自分を見るときにですね、自分にはそんなことできないと、なぜ主はこんなできもしない自分にこのようなメッセージを与えたのかなと思いました。まあ、これはちゃんと神様のメッセージを受け取ることができていなかったのかなと、今一度ですね、このメッセージの準備ですね、聖書箇所から開き直そうかなと、聞き直そうかなと思いました。でも何度もこの御言葉を読む中で、ああそうか、だからこそイエス様が来てくださったんだということを受け取ることができました。そもそもですね、私は話をすることが苦手です。メッセージで話すこと以前の問題なんです。自分は本当にダメだなって思うことばっかりです。まあ、自分なんかと思いがちな性質があります。そのくせにですね、高ぶりやすくて、本当に人をすぐに裁いてしまうような、そんなものです。緊張しやすくてですね、まあ、ドライメンやるときもですね、本当に今日のメッセージもすごい緊張して思うようにできないんですけれども、まあ、自分はダメだ、できないと思うのにですね、まあ、こうしなければならないと思うから緊張していきます。ああ本当にどうしようもない人間だなと思うんですけれども、そもそもですね、そんな自分にはできないんですよ。だからこそイエス様が来てくださったんだと、主はこの御言葉から語ってくださいました。スライドお願いします。もう一度ですね、ヘブルの2章の10節見てみます。多くの子たち、私たち、私を栄光に導くため、彼らの救いの創始者イエス様を多くの苦しみを通して完全なものとされた、そのように書いています。また14節と18節もお読みします。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。18節、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。アメン。イエス様は天で祈っておられるだけで有り余るぐらい十分なのに、何でもできるのに、天のすべての栄光を捨てて私たちが味わう苦しみ、辛さ、すべてを共に経験されるために、わざわざ私たちのところに来てくださいました。コロナにもできないような、まあ、自分はダメだと思うのに、すぐに人を裁いてしまうような、まあ、どうしようもない自分のところに、イエス様は来てくださいました。誰も触れたがらない病人のところにですね、来てくださって、触れて手を置いてくださる イエス様はめちゃめちゃ汚い私のところにも来てくださって触れてくださいました。毎回すみませんね、この下りすみません。このですね、私の汚いところも弱いところも全部背負って十字架にかかってくださいました。それは私たちが神の栄光に預かって、そして聖なる皆をまだ知らない方たちにですね、その皆を知らせて共に神の栄光に預かるためでした。すいません、ピアノ弾いていただいていいでしょうか。私自身ですね、この神様の目的に向かって、その達成のためにですね、共に取り組むものでありたいと願って、イエス様ご自身が私のところに来てくださったようにですね、私たちにしか出会えない、私にしか出会えない、まだ神様を知らない人たちに会いに行って、イエス様の救いを伝えたいと願っています。本当にどうなるのか、どうしたらよいのか分からないことばっかりなんですけども、でも神様は必ず一歩踏み出すときにですね、道を開いてくださると信じていますし、出会いを与えてくださると信じています。どうしようもない自分なんですけども、こんな私を救って、そしてこの救いを証しするものとするために、イエス様が十字架にかかったんだということをですね、しっかりと受け取って握っていきたいと思っています。コロナですね、コロナ禍で2年間礼拝に来れない時期がありましたけれども、その後礼拝が回復されて、本当に恵まれた数年間を過ごしてきました。ずっと、ここで皆さんと礼拝したいですし、正直ですね、夜も眠れないくらい不安な、そんな時もあります。でもそれはもっと多くの方々と共に礼拝を捧げるためです。それが神様の願いだし、目的だし、私たちが存在する目的だからです。新しい年度に向かうこのシーズンですね、それぞれが神様の目的に向かって、それぞれが与えられている地で、学校で、職場で、家庭で、それぞれが目標を立ててスタートできることを願っています。自分を見るとできません。ですからイエス様から目を離すなと、あらかじめ聖書は教えてくださっています。最後にですね、御言葉を一緒に読みたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の2節です。せーの。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに近を忍び、神の御座の右に着座されたのです。アメン。一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ。イエス様、私たちの存在する目的、人生の目的、生きている目的、それは神ご自身であることを感謝いたします。どうぞあなたが持っておられるその目的、目指すその地に共に歩むのでありたいと願っていますから、どうぞこの人生を、私たち一人一人の人生を用いてくださって、主よ、あなたが共に歩んでくださいますから、主を感謝いたします。あなたから目を離すことなく、自分を見てはできませんから、どうぞイエス様のその十字架、私たちの全部を背負って十字架にかかってくださったその十字架を見上げて歩んでいくことができますように導いてください。感謝いたします。そしてこの全地にあなたの峰が知れ渡って、この全地が共にあなたを礼拝する時が、主を待ち望みます。あなたを待ち望みます。感謝いたします。 全ての役を主に帰して愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。